さのためにぜひ祈ってください。まあ、お母様、君や姉妹はずっと影のために祈っていました。都の町に住んでいますけど、26歳なんです。川崎正弘さんのためにぜひ祈ってください。そして、まあ、最近宮崎で洗礼を受けた姉妹、堀江のり子姉妹のご両親、はい、のり子姉妹のご両親ですけど、赤松辰巳66歳、お母様は栄子さんです。まあ、二人も素直に祈るようになったんです。それから、まあ、一人の小学の先生なんですけども、ちょっとまあノイローゼ気味になったんです。まあ、この間も本庁で一人の、まあ、やっぱり学の先生と出会ったんですね。遠くを拒否してことを言うんです。まあ、学生すればわかるけど、先生までなってるのはもう3回目遠くを拒否してことを言うんです。まあ、田岡恵美子さん40歳なんです。子供と一緒に見えまして、結局もうやっぱりもう結局壁にぶつかって、先生としてどうしたらいいかもう分からなくなってしまった。まあ、そういういろんな問題がなければ人間はなかなか導かれないなのではないでしょうか。それから、今、まあ、宮崎で一番活躍している永田理代子姉妹でしょうか。彼女の姑も、まあ、初めて来るようになって素直に祈ったのです。横山千恵子、おばあちゃんです。75歳です。まあ、20年前に、結局もう捨てられてしまって、まあ、離婚になっちゃったんです。まあ、考えられない悩みだったでしょう。けども彼女も、まあ、心を開くようになったから、本当にありがたい。それから、小林に住んでいる上の、まあ、徹兄弟と摂姉妹、まあ、知ってる人もいると思うんですけども、まあ、徹兄弟はちょっと人間的に考えれば大変です。もう手足自由に動かないし、話すことも一言葉もできない。まあ、病気になってから。ある時、まあ、一人の兄弟と、まあ、彼のところに行ったんです。まあ、集会終わってから、まあ、兄弟は迎えに来て、そして、まあ、プール兄弟と、まあ、一緒に、まあ、待ちわったりして、非常に、まあ、嬉しかったんですけども、後で、兄弟は、いや、トールは、本当に、喜びに満たされると、考えてるけど、話せないじゃないの。その後で初めて気がついたんですね。いや、私は、あの兄弟は話すことができないと言った時、あの兄弟は、もう泣き始めました。やっぱり考えられない。結局、中病人ですけど、喜びに満たされると。まあ、この姉妹、七姉妹のお姉さん、安田民、82歳、も見えまして、心を開きました。そして彼女のご主人、薫、88歳なんです。入院されています。まあ、見舞いに行きまして、まあ、校長先生だったんですけども、はっきり言えることとは、徹兄弟の証とは素晴らしい。結局話すことができない。けども、彼を見るとやっぱり違う力が働いていることをはっきり感じます。不平、不満、一つもない。やっぱり彼は本当にイエス様に会って大いに喜んでいるのです。それから、まあ、松田忠史、88歳。奥さん、常、79歳なんですけども、まあ私は初めてだったと思ったんですけども、間違っていったんですね。ここまで来たことがあるんです。まあ、平山のりこ姉妹のお母様、松田よしこ姉妹だったんです。まあ、葬儀はここでも食べたんです。そして、まあ、葬儀もやっぱり、香川にとって忘れられないものでした。みんな喜んでた。一体、どういうことか。どうしてそういう雰囲気になっているのか。それでまあ、聖書もらったらしいんです。けども、読んでもピンとこない。まあ、88歳のちいちゃんでしょ。彼はすぐ暗記したんです。 例えば創世記一章一節何を書いておくかというとすぐ分かると思うんですけど、二節と三節と聞くとおそらくちゃんと言える人は少ないじゃないかと思うんです。あの88歳のおじいちゃんはすぐ引用したんです。はじめに神が天と地を創造した。地は形がなく何もなかった。闇が大いなる水の上になり、神の霊は水の上を動いていた。その時神が光をあれと仰せられた。すると光があったと暗記して引用したんです。けど彼はどういう神かさっぱりわからないけど、分かったのは釈迦は、まあ、インドの何ですか、王様の、まあ、皇太子だったし、けど全部捨てたし、まあ、結局どこ悪でもいい犠牲になると決心したんです。けどこの釈迦とは人間だったでしょう。けどこの聖書の神は違うじゃないですか。天と地を作った方じゃないか。まあ、そこまで進めたんですけども、それで終わっちゃったけども、彼も本当にもう奥様と一緒に素直に祈ってくださったのです。まあ、藤原信弘兄弟のご両親のところも初めて行ったんですし、まあ、お父さんもお母さんも、まあ、聞く耳を持っていたのです。まあ、日曜日も新潟でもよかったね、恵子さん本当にもう何人集まったかわからない、60、70人ぐらい集まったんですけども、まあ、4人とゆっくり交わることができたんです。大森愛、若い子です。24歳です。それから斉藤安子、56歳。まあ、彼女は、私は中国祭の時戦後受けたんですけども離れた。もう絶望して、もうおしまい。結局もう何の希望も喜びも平安もない、そういう、まあ、状況だったんです。まあ後でやっぱりイエス様を見ると前向き生活を送ることができると喜んで書いたのです。もう一人は仲間だ、照子姉妹の多分同級生だったと思いますけども、がん、まあ、2回目再発してになった宇都宮信代という方です。56歳なんです。もう一人は田中信子、60歳なんですけども、まあ、あの4人のためにぜひ祈り続けてください。今ちょっとかわいそうなんですね。毎月1回しか集会がない。ねえ、制限があるの、どこにあるのか。吉祥寺の毎日あちこちの集会をし、田舎の人々は本当にちょっと気の毒です。まあ、少なくとも来年から毎月2回ぐらい集会を減らすことができたらいいと思います。結局人間はみんな悩むものです。みんな苦しんでいます。どうしてイエス様を知るべきなのかと言いますと、悩みながら喜ぶことができるためです。不安から、まあ、心配から解放されるためです。結局前向き生活することができるためです。生きる希望を持つこと、変わらない喜びをやること、誠の平安に満たされるためにどうしてもイエス様との出会いが必要です。まあ、イエス様と悩んでる者、病人という関係は確かに、まあ、ちょうど民主主義と独裁性、あるいは愛と憎しみのように全く正反対の関係にあります。イエス様は、私は命そのものですと言われました。イエス様の中に結局変わらない喜びがあり、誠の平安があり、生きる希望もあり、平安力が満ちているのです。病人には苦しみ、悩み、弱さ、まあ、絶望、不安、動揺などが渦巻いています。そして病人は ここに出てくる星と同じように人間社会からは結局締め出されてしまったものです。その意味でイエス様と病人とはお互いに愛いらない関係にありますけれども、一緒にならなければ結局希望が湧いてきません。どうしても一緒にならなければ癒しもないし、救いもないし、解放もありえないのです。まあ、イエス様は病人のために来られたのですから、イエス様と病人とは一緒にならなければならないのです。まあ、健康なものは医者を必要としないが、病人は必要とするとイエス様はよく言われました。私は失われたもの、結局精神的に悩んでいるもの、困っている人々のために来られた。そういう人々を見出し、探し出すために私は来たのだよとイエス様はよく言われたのです。まあ、病人、すなわち喜びと希望を失った者はイエス様を必要とします。イエス様は病人のために来られ、病人のために生きておられるのです。まあ、このマルコで7章に出てくる推しで寸法の人は、耳と舌とを持っていても、この世と交わることはできなかったんです。耳や舌を持っていても、耳が聞こえず、口の聞けない人は確かに悩んでいます。彼は周囲の人たちと交わることができないために結局孤独でした。まあ、現代人の多くは孤独病にかかっています。まあ、この人はただ単に表面的な外側の苦しみだけではなく、心の奥底に悩みと苦しみとを持っていたことがわかります。まあ、彼は耳と舌と思っていましたけど、空を使うことができなかったため、全く、まあ、役に立たない、価値のないものに過ぎなかったのです。まあ、このように失言的に彼は周囲の社会から切り離されたのであり、まあ、孤独になってしまったため、そのことによって外側の苦しみだけじゃなくて心の悩みと悲しみとは大きかったことは明らかです。まあ、この人に対しては多くの医者もどうすることもできませんでした。長い間彼は非常な苦しみと悲しみの中に閉ざされていたこともわかります。この苦しみは非常に深かったから、人間的な同調、人間的な慰めではどうすることもできなかったので、この病はもちろん現実でした。単なる空想でも夢ではなかったのです。けども彼はイエス様との出会いによって結局、まあ、元気になったのです。イエス様はこの病人をどのようにして癒したなのでしょうか。まあ、この箇所を見るとイエス様は彼を一人を連れ出しました。イエス様は彼と二人だけになりたかったのです。まあ、これだけが問題の解決なのではないでしょうか。こちんこちんとイエス様との関係だけが大切です。まあ、この病人にとってイエス様との出会いは彼の一生を、まあ、根本から変えてしまう展開点を意味していました。苦しみ悩むときにはイエス様と二人だけになる力の持つようになれば希望が与えられます。ただ一人になるとということは全く、まあ、恐ろしいほど 無力な状態を覚悟と意味します。現代人はただ一人になることを恐るためにやっぱりテレビを見たり気を紛らわさざるを得ないなのではないでしょうか。人間は一人っぽちになるとやっぱりどうしたらいいかと悩むようになります。イエス様なく一人でいることは最も恐ろしいことでしょう。けどイエス様と二人になることとは最も素晴らしいなのではないでしょうか。まあいろいろな問題、苦しみ、悩み、不安などに取り囲まれて一人でいることは確かに面白くない。けどそこにイエス様が入ってこられると力、喜び、平安に満ちた新しい変化が起こるのです。